午後1時をお知らせします。
皆さんこんにちは。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。私たちは広島の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信していきます。このオープニングのパーソナリティを務めさせていただきます、観光振興ゼミ3年の妻です。よろしくお願いします。
同じく観光振興ゼミ4年の龍です。よろしくお願いします。
お願いします。今回のラジオは特別ゲストということで、私たちのゼミの先輩である4年の皆さんが参加します。
お邪魔します。
はい、
人数が多いので龍からメンバーを紹介させていただきます。3年生の妻石井成瀬、4年の龍野間東道の松崎藤田白松杉との総勢11名でお送りします。
多いですね。
こんなこと初めてらしいんで、はい、めちゃくちゃ緊張してますけど頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、
今回私たちが参加し学んできたことと先輩方が昨年経験されたことを踏まえ、はい、この1時間濃い内容で皆様にお届けできたらと思います。
はい、お願いします。
では龍先輩、はい、最近寒くないですか？
いや、めちゃくちゃに寒いです。
県北の方では雪が降り始めた感じに。
もう降ってるんですか？全然見てなかった
先輩は何か寒さ対策っていうのをされてるんですか？
はい、僕は寒がりなので、肌着を長袖にしてこう重ね着をして寒さ対策頑張ってます
ってことは屋内暖房効きまくって。でも
そうですね、屋内で暖房ついちゃってると暑くてもうサウナ状態みたいに汗かいちゃいますね。
じゃあずっと屋外にねいてください。
拷問じゃないですかそれ。無理ですよ
皆さんも寒いのでね、風邪の方をひかず体調には万全にお気をつけください。
はい、気をつけていきましょう。
はい、じゃあこのラジオのテーマは、はい、中国地方地域づくり学生フォーラム2023年2024年の参加です。このフォーラムは次年度の 若者が中国地方の将来について語る目的で開かれました。
はい、
今回私たち3年生は11月23日と24日に NPO 法人まちづくり推進機構岡山主催の国土交通省関連である中国地方地域づくり学生フォーラム in 周防大島に参加しました。
おお、ってことは山口ですよね。
はい、
山口出身の4年の白松っていう人がいるんですけど、
はい、
いやめちゃくちゃいいところよって言ってるんだけどちゃんと行ったことがないんですよ。
はい、
山口はどこに行かれたんですか？
山口の岩国大竹道路、はい、岩国トンネルと錦帯橋、
はい、
柳井日本晴れ街道と道の駅サザン瀬戸童話を見学しました。
おお、いいですね。
はい、学生フォーラムに参加した大学は広島県から肘山大学、広島工業大学、山口県から山口大学、山口芸術短期大学、岡山から岡山大学の合計約33人の学生が周防大島に集まりました。
おー、いろんな学科の人が来てそうですね。
はい、で今年の大きなテーマは人口減少や高齢化が進む島しょ部における移住定住地域活性化に向けた課題の掘り越しとその対策についてでした。また交流をしながら他の大学の学生や国土交通省の中国整備局若手社員の皆さんと一緒にワークショップを行いました。
はい、
昨年の先輩方はどこに行かれたんですか？
はい、2023年度は11月の18日19日に岡山県の西粟倉村大ヶ谷地区に行きました。参加したのは広島から肘山大学、岡山からは岡山大学、岡山理科大学、鳥取からは鳥取大学、国立鳥取環境大学の学生です。僕たち広島チームは道の駅笠岡ベイファーム、山陽道矢掛塾、阿波倉ランドなど道の駅を中心に現地視察を行い、西粟倉村にある愛の村パークで 各県から集まった学生たちをランダムに5グループに振り分けて、道の駅や中山間地域について今必要に思うこと、移住や災害対策などそれぞれテーマを決めて話し合い発表をしました。
それはどんな風に進められたんですか？
そうですね、道の駅で気づいたことを写真やメモに残して1枚のワークシートにまとめました。写真だけじゃなくってイラストを描いたり、楽しく明るいグループワークになっていたと思います。考えがぶつかることもあったんですけど、それをすり合わせて作っていく体験はものすごく刺激的で忘れられないですね。詳しくは他の4年生が話してくれるはずなので期待しておいてください。
ありがとうございます、はい、次のコーナーが楽しみですね、
はい、楽しみですね
はい、それでは今回の放送の内容は全部で3つのコーナーです。第1コーナーでは今回のフォーラムで訪れた場所について紹介します。第2コーナーでは昨年の先輩方がフォーラムで訪れた場所について紹介します。そして第3コーナーでは今年と昨年の2日目に行われたワークショップについて紹介していきたいと思います。最後までゆっくりお楽しみください。それでは第1コーナーに入る前にここで1曲お聴きください。ミーアイでツモローです。
地山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第1コーナーでは先月行われた中国地方地域づくり学生フォーラム2024での1日目の体験についてご紹介します。このコーナーは3年の成瀬石井がお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、最近寒くなってきたけど、はい、体調の方は大丈夫ですか？
はい、ちょっと石井はね、ここ最近ちょっと風邪をひいてまして、はいはい、ちょっと体調崩していたんですが、で喉もね枯れていてね
つい最近まで枯れてたよね、
はいはい、椿鬼奴とか言われましたけど
そうだった、ね、
無事ね喉も回復して咳ももうずっと出てなかったんですけど元気になったんですけど、その成瀬くんがちょっとこれ怪しいですよ。いや、
そうなんですよね、はい、先週こんな感じで咳出てるんですけど今も、はいはいはい、先週風邪やっと治ったと思ったら、はい、また風邪ひいちゃってまあこんな声なんですけど、ちょっと今日頑張ってきたと思うので、
はい、よろしくお願いします。
はい、改めましてこのコーナーでは岩国大竹道路、岩国トンネル、柳内日本晴れ街道、周防大島へ移住された方のお話についてご紹介します。ではまずはじめに岩国大竹道路、はい、岩国トンネルの説明を石井くんお願いします。
はい、岩国大竹道路は広島県大竹市から山口県岩国市内の交通混雑緩和及び交通安全確保を目的とした延長 9.8 メートルの幹線道路です。また広島県と山口県間の広域的な連携交流を図る目的として作られています。
はい、説明ありがとうございます。
はい、
これって建設費と建設期間ってどんな感じだっけ？
はい、建設費は40億8000万円、はい、で着工は2022年の3月で完成が2025年の3月予定されています。
あ、じゃあもう来年には完成するんだね。
そうだね、
今回そのね建設途中のトンネルを特別に見学させてもらったんだよね。
そうですね、
印象に残ってる点とかあったりします？
いや、もう規模感かな、とりあえず。
あ、規模感ね、
うん、大きさね、まあ、トンネルの長さもそうなんだけど、その例えば横の幅とかね、高さとか、うん、ちょっとすごいなって思ったんだけど、
普段車でしか通らないからね。
そうそうそうそう、
なかなか徒歩で通るってないから、それ貴重な感じだって、
うん、
それでさ、作業員がさ7人しかいないってこと、これ知ってた？
いや、これね、分かんないよね
知らなかった
よね、知らないよね、ね、もっとやっぱ大人数ね、やっぱ工事っていうのは、
いや、そうなんだ、
イメージしてたんだけど、
でもなんか昼と夜で各7人ずつって聞いてすごい驚いたよね、うんうん、どうしてこんなに作業員が少ないのか説明なんかされてたよね。
そうなんですよ、そのフルオートコンピュータージャンボと呼ばれる、うん、まあ、自動で掘削してくれる機械、まあ、簡単に言えば削ってくれる
って、
ね、削って、まあ、山をね、そういう機械が導入されて、まあ、これ一人でね操作できるらしくて、格段にその作業効率が上がったとおっしゃっていました。うん、他にもね防音対策もしっかりされていて、掘削で出た土砂をベルトコンベアで運び出したりだとか、爆発の音を軽減するための二重扉を採用したりとか、うん、地域住民に配慮した工事がされているのが分かりました。
だから2年間ぐらいね、地域住民の方といろいろ相談して決めたっておっしゃってた
ね。そうだね、
まあ、他にも、うん、外の新鮮な空気をトンネル内に送るパイプがあったりも たよね、
うん、ありましたありました。
例えばこれが完成することで、うん、どれくらい移動時間が短縮されるんだっけ。
そうですね、錦帯橋から宮島口までだと、うん、移動時間が約25分も短縮できるそうで、そうですね、観光の視点で見るとアクセス向上であったりとか、まあ、観光客が、うん、まあ、もちろん増えると思うんですけど、まあ、それによって観光消費額の増加も期待できると思います。いや、そうです
、開通したらぜひそこ通ってね、岩国また行きたいね。
また行きたいね、まあ、自分たちもね第2回の放送で岩国に行っているので、うん、気になる方はアーカイブをぜひ聞いてみてください。
聞いてみてください。じゃ次に柳井日本丸街道についての説明、石井くんお願いします。
はい、柳井地域は全国でも屈指の日照時間を誇っていて、穏やかな、気候風土と海の歴史に彩られている場所です、うん、岩国市内を通る江戸時代の主要な街道、約44キロ、うん、そのものを総称して2014年3月に柳井日本晴街道と名付けられました。
説明ありがとうございます。実際に散策してみて石井くんどうでした？
そうだね、石はねちょっと何回も、ね、行ったことあるんだけど、うん、その綺麗な街並み、まあ、特に、まあ、白壁であったりとかそういうのがすごい印象に残ってるんだけど、成瀬くんはどうかな？
僕ね途中で行った将軍蔵、
うん、が
すごい印象的で、
うんうん、
なんか一部が公開されてるんだよね、
うん、
でそこでなんか製造工程であったり、うん、その過程で使用するなんか道具の展示とか説明がされてたよね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。で蔵に入った瞬間のあの醤油の匂い、
いやすごいいい匂いだったね、
もうすごいしたし、そのお土産の種類もすごく豊富だったのを覚えてる。魔法だってい
ろいろ選んでたんだよね、うん、なんか他に行くなんか気づいたこととかあった？
そうだね、やっぱ街並みをね散策しているときに、うん、あの金魚提灯がたくさん吊るされていたのが、
両サイドにあったね。
そうそうそう、とかあとマンホールにもね、
よく聞いてたよね
これ。下向いたらねちょうど、
うん、そうだったよね。
そうそう、
え、これなんか由来があるんだっけ金魚提灯？
そうなんよね。で幕末の頃に柳井の商人が子供のために金魚をかたどり、うん、伝統織物である柳井島の染料を用いて創始した説もあるらしくてですね、夏祭りの時には子供がこの提灯に火を灯して町に出かけていたらしいです。
そんな由来があったんや、
うん、
ちょうど自分たちが行った時はね柳井祭りが開催されててすごいとても賑わってたよね、
う
ん、
そうだね、ちょっと滞在時間1時間じゃちょっと足りないなって思ったんだけど、
全然足りなかったね。
全然足りなかった。
また改めて来年行きたいね。
そうだね、また機会があったらぜひって感じですかね、うん、でその後、まあ、周防島に移動してですね、まあ、グリーンシティ長浦って場所なんですけど移動して周防島に移住してきた、お二方のお話を聞くことができたんだよね。
そうそうそう、一人目の方は38年間山口県県庁勤務をされていた方で、
うん、
退職金で周防島に宅地を購入して移住してきた方のお話だったよね、
うん、
だから釣りが大好きで漁船購入して念願だった船釣りしてみたり、
うん
うん、釣りの師匠に勧められてみかんの栽培も今されてて、うん、すごい島での生活満喫してる。
そうだよね、よくすごい伝わってきたし、その去年からね体験型教育旅行の民泊も、うんうん、始められたりですとか、様々な、ね、地域団体にも参加されていて人との交流をすごく大切にされていたのが、すごい印象的だったなと思ったけど、
ね、なんか話の最後にね、うん、第二の人生設計を早めにイメージすることが大切っておっしゃってたよね。
うん、やっぱ目標とかねイメージとかがあるとやっぱ行動しやすいというかね、目的があるとね、やっぱり
そう、ね、早めに行動しやすいもんね。
うん、そうそうそう、でそれで大島のねみかんもいただいちゃって、
あれめちゃめちゃ美味しかった。
めっちゃうまかったね。
いや愛媛出身なんだけど。
そうだね、
うん、美味しい、
美味しい、あーよかったよかった、
一緒ぐらい
一緒ぐらい、うん、あーよかった、ありがとうありがとう。
で2人目の方はね、うん、なんか東京出身の方で2019年に一目惚れした眺めのいい古民家を購入して、うん、2020年に夫婦で移住された方のお話だったよね、
うん、
だから移住のきっかけは都会での生活が窮屈になって、
うん、
自然の中で心豊かに暮らしたいって思いが強くなって決断したっておっしゃってたよね。
そうだね、やっぱ都会にはない魅力がね周防島にはたくさんありますのでね。はい、まあ、今は眺めのいい、畑付きの古民家を改造して、うん、1日1組しか泊まれない、
うん、
宿を経営されているんだよね。
そうそうそう、だから宿の内装のね大部分はね DIY したっておっしゃって、いやすごいよね DIY ね。
あの当日というかあの、うん、そのフォーラムがあった時とかの写真とかそのパンフレットも、
うん、
あの拝見させていただいたんだけど、すごいとても綺麗で、はぜひ行きたいなって、
いや行ってみたいよね、う
ん、行ってみたいなと思ったんだけど、
う
ん、
最初はね、うん、なんか島民の方となんか仲良くやっていくのかなみたいな不安もあったそうなんだけど、
うん、
なんか自分たちで育てた作物を、
うん、
近所の人と分け合ったり、
うん、
なんか近所のお祭りとかに参加することで、うん、 なんか交流深めることができたっておっしゃってたよね。
そうだね。やっぱ宿を通して島内外の多くの人たちと出会って島での生活を満喫しているのがすごく伝わってきました。
いや、すごい伝わったね。うん、
じゃあ最後に今回参加してみての感想をね、お互い言いたいと思います。
はい。なるせはね、小さい頃から釣りが好きでよく親とかに連れてもらってたから、
うんうん、
第二の人生として島でのんびり釣りをしながら生活するのもありなのかなって思ったりしました。
うんうん、
移住されたお二方のね、すごい楽しそうにお話しされてたから、すごい余計にちょっといいのかなって思っちゃいましたね。
う
ん、
そうだよね。
石井くんはどうだった？
そう、石井は、祖父と祖母が須王島に今も住んでいて、うんうん、まあ、自分もね高校3年間を過ごした場所っていうところもあって、まあ、勝手にちょっと第二の故郷みたいな感じに思ってんだけどまあ今回のまあフォーラムとかでやっぱ改めて島の良さであったりとか魅力を実感できたのがすごく良かったです。またね、そう、島帰りたいなって思いました。
あれ、またなんか年末に帰るって
言
ってたよね。
はい、帰ります。で、この間も帰りました。
あ、この間帰ったんだ、
はいはい、皆さんもね、ぜひ一度そう島に足を運んでみてください。
ということで、第一コーナーでは先月行われた中国地方地域づくり学生フォーラム2024での体験についてご紹介しました。それではここで一曲お聴きください。バウンディさんで風神です。どうぞ。
石山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーでは2023年11月に開催された学生フォーラムで訪れた岡山県の3つの道の駅と西粟倉村大ヶ谷芝桜公園の取り組みについて紹介していきます。メンバーは東、野間、道野の3人でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあね、久しぶりの4年生だけでのコーナーなんですけれども、じゃあ簡単にね、2人に意気込みをお聞きしたいと思います。じゃあ道野くん、お願いします。
はい、自分は道野は1年ぶりにこの FM 廿日市に戻ってくれて嬉しいです。ちょっと後輩に向けない負けないぐらいのテンションで、伝えたいと思いますのでお願いします。
お願いします。じゃあ野間くんお願いします。
そうですね、また伝説のメンバーが最終決といったところでしょうか。
そうですね、はいはい、ありがたいです。はい、私もこのメンバーと集まれて、はい、で僕もこの2人に負けないように頑張って喋りたいと思います。ではまず最初に、じゃあ道の駅笠岡ベイファームについて紹介したいと思います。では道野くん、説明をお願いします。
はい、道の駅笠岡ベイファームは岡山県笠岡市沿岸部に位置し、地元で採れた新鮮な魚や農産物が売りの直売所にイタリアンレストランやカフェ、情報コーナーがあり、道の駅としての役割が充実しているのが特徴です。
うんうんうん、
また屋外にある周辺12ヘクタールにも広がる四季折々の花畑が観光客に人気です。
確かにね、
これ、うん、あの、うん、広島県のピースイングに例えると約 2.5 個分だそうです。
マジで、すごい、ね、はい、
結構でかいよな。
でかいね、
花畑だったら、
うん、すごいいい情報ありがとうございます。じゃあ道野くんと野間くんは直売所に行ったんよね。
そうね、う
ん、どうでしたか、うん、それは。
はい、まずね、農産物や加工品の種類が豊富で、
うん、
まあ、スーパーより安かったのがすごい印象的だったよね。
なるほどね。
で、店員の方に聞いたら、うん、冬のおすすめは、菊芋とほうれん草で、
うん、
なんか30種類の野菜から、うん、野菜や果物を笠岡から仕入れていて、
うん、
あの季節によって種類も変わってくる、
うん、面白い、
はい、
そうなんじゃ。
なんか絶品フルーツトマトみたいなのもあって、
うん、
フルーツトマトってその、うん、イチゴより甘いよね。でなんか野菜ソムリエサミット、うん、トマトグランプリってので、うん、優勝したぐらい、
一人
ぐらい、うん、美味しいらしい。
すごいね。
でやっぱ笠岡といえば魚というだけあって、う
ん、
なんか生産物コーナーでは、うん、カニとかサワラ、うん、あとマダイとかの新鮮な魚がずらりと並んどって、
うん、
その場でさばいてくれるサービスと、なんか一袋1500円で魚詰め放題イベントっていうのもあって、なんか よかったね。
そうなんじゃ、うん、なんか普通のスーパーではできんようなことをやられとるっていうのは本当に行く価値が本当ある、
うん、
あって素晴らしいと思う。あとオンライン販売をやられているっていうのも聞いたけど、それもすごいいいなと思って、うん、ほんま県外の人もなんだろう、笠岡自慢のね特産品を手軽に買えるっていうのがすごくいいなと思いました。
便利よね、
便利だと思う、本当にね、うん、
やっぱ屋外にでも広い花畑もあってさ、
うん、
あのなんか紫色のコスモスがめっちゃ咲いとって、
うん、
それも綺麗だったね。
確かに確かに。
なんか8月初旬には10万本のひまわり もう出現するみたいだけ、なんか写真撮ってみたいね。
自分花畑行けれんかったけど、ほんま行きたかったっていう後悔が募りました。はい、じゃあ続きまして、じゃあ道の駅山陽道矢影塾について紹介したいと思います。じゃあ道の野間くん説明お願いします。失礼しました。
はい、はい、岡山県矢影町に位置し、うん、外観のデザインは茨鉄道の夢やすらぎ号や九州新幹線つばめなど鉄道関連のデザインをした岡山出身のデザイナー水戸岡英二が監修、うん、矢影商店街を物販販売コーナーとして隣接させ、うん、あえて施設内には飲食店や販売店を置かない珍しいスタイルが特徴的です。
そうなんね、ありがとうございます。じゃあ感想をお聞きしたいと思うんですけど、道野くんどうでしたか？
はい、これまでいろんな道の駅で僕ら行ってきたと思うんですけど、うん、なんか建物の中に飲食店とか販売コーナーがない道の駅はすごい珍しかった、
うん、
なかな
か確かにそうないタイプで、今まで見たことなかった、
うん、でこの、ね、珍しいスタイルはあえてやっているそうで、うんうん、道の駅に物販や飲食機能を置かずに、まあ、近くにあの商店街があるからそこでね、うん、お買い物とか飲食を楽しんでもらいたいからこういうスタイルを取っているという狙いを聞いてすごい納得したよね、うん、
なるほどね、
観光を促してるってことだね、
うん、そう
素晴らしい。
建物はなんか城下町の、ね、風情も感じられて、
確かに、
でも中はホテルのフロントのようでなんか清潔感あったね。
そうだったね。
あとはもう24時間利用できる駐車場があったり、う
ん、それ嬉しい。
あとキッズルームとかベビールームもあるけ、うん、なんかお子さん連れの家族も利用しやすくて、うん、かなり休憩所としてなんか充実しとるイメージだったね。
めちゃくちゃいいねそれは。
で情報発信としてのその役割もしっかりしてて、うん、商店街にある飲食店やあの物販店の情報を写真というかチェキで紹介しているコーナーとかもあって、なんかその掲示板を見るだけでもなんか商店街のことがね一目で分かるのがいいよね。
めちゃくちゃいい、
ね、分かりやすかったね、うん、
分かりやすかった、うん、矢影町商店街は江戸時代に宿場町矢影宿として栄えて、古い町並みがね今でも残っているのよ、うん、で町全体を道の駅にするっていうコンセプトをね実現するために、うん、空き家だった建物を再生してそこを宿泊施設や飲食販売店を開業して観光資源として活用した結果に町おこしを成功させたっていうのがあって、うん、本当にやか、うん、すごいな、すごいいいなと思った、うん、
観光振興ね。
そうそうそう、うん、でね余談ですけど矢影商店街では T2 ラボっていうカフェでハンバーガー食べたけど皆さんどうでしたかね、うん、覚えてますか？
うん、まあ、店の雰囲気もなんかおしゃれやったしね、うん、なんかバーみたいな感じでね、うん、
確かに。
であとなんかエビバーガーとか、うん、ダブルチーズバーガーとか、うん、まあ、珍しいので言うと矢影ゆずバーガーとかもあったね。
他
には串団子とかもパフェ、うん、あとぜんざいなどのスイーツもあって、うん、なんかメニューもしっかり豊富だったね。
確かに、うん、そうやったな。ミッチーは？
自分もね、うん、ハンバーガー食べたんですけど、うん、まあ、かなり結構ボリュームがあったよね、
うん、あったね、うん、
あったね、
すごかったね。
もう食べた瞬間、ね、あの肉汁がすごくて、
うん、甘かったね。
そう、うん、お肉の味もね結構本格的でジューシーだったね、うん、
確かに。
で、あとあの商店街にはなんか他にもね古民家カフェとかうどん屋さん、うん、ラーメン屋さんとかあって、うんうん、今回自分らあのだいぶ早く行って、そう急いで行ったもんだから、うん、なんかあんまりゆっくり見れなかった
か、
うん、
確かに。
ハンバーガー片手に出して
そう、ね、そうランチした後とかね古い街並み見ながら今度はゆっくりね、うん、散策してみたいよね。
そうだね、うん、そうね、
観光してね。
はい、じゃあ続きまして道の駅アワクランドについて紹介していきますが、じゃあ道の駅アワクランドは岡山県アワクラ村にある道の駅で山々に囲まれた豊かな自然を堪能できます。で岡山、鳥取、兵庫のこの3つの県の県境に位置しているため、なんと3県の特産品やお土産が集まっているのが魅力的です。でアワクランドはお二方どうでしたか？
はい、もう自分が一番印象残ったのが、うん、道の駅の中にあった木材、全部木材で出てきたあの大きな公衆トイレ、うん、そう、まあ、清潔感があるのはまあもちろんのことなんですけど、うん、まあ、何よりあのこのねビッグサイズよね、
うん、いや間違いない
サイズ感すごくて、うん、
すごかったね。
まあ、全部あの木材でできてるからその外から差し込む太陽の光とか、うん、まあ、あの木のねあのいい香りわかるかな、
うんうん、分かる分かる分かる、ああいうね、それ好き。
ああいう香りとか自然の良さがたくさん詰まってたよね。
確かに、
うん、自然の香りね。
実はねこの木材には秘密がありまして、まあ、木材の需要が低迷したことでですね、森林の伐採が行われなかった結果、山村地域の人口が減少したことが課題だったんですね。
ありゃ、
はい、そうなんですよ。 でこのトイレにはなんとですね約6割が森林を占める岡山の木材を使用しておりまして、課題であった木材の利用に大きく貢献したんですね。
め
ちゃくちゃ素晴らしいと思いませんか、うん、お二人、
ね、うん、はい、再利用、ね、
そうなんよ、
再利用、
うん、
まあ、車椅子とかね、うん、車椅子利用者とか、うん、乳幼児連れの利用者にも配慮したなんかバリアフリー設計にもなっとったけ、
うん、
まあ、多くの人も利用しやすいしね、うん、もっとこのトイレについて知ってほしいね。
確かに確かに、
うん、だと屋外にあの木材の遊歩道があって、1600個の色鮮やかな風車、うんうん、あれがびっしりと並んでいて、あのフォトスポットとしてインスタ映えにもなるんじゃないかなって、うん、
いいね、
はい、思ったりして、
なんか遠くから見たらハート型にもなってるしね、
う
ん、
めちゃくちゃ
可愛らしかったね、
うんうん、
あと近くになんか清流があって、なんか 緑の自然と川のせせらぎを堪能できるし、
うん、
秋の、うん、秋頃には渓流が真っ赤なモミジで染まるらしいけ、うん、なんか 見応えのある景色になると思うね。
なるほどね、うん、じゃあ最後に西淡倉村大ヶ谷地区で活性化協議会の会長さんからお聞きした芝桜公園の取り組みについて紹介します。じゃあ大ヶ谷芝桜公園はどんなところですかね、野間ちゃん、
はい、
浜間君お願いします。
大ヶ谷芝桜公園は約1万5000株の5種の芝桜が棚田一面に咲き誇っていて、美しい景色が広がっています、
はい、
毎年ゴールデンウィークには芝桜祭りが開催され、特産品やグルメを堪能できます。
ありがとうございます。で大ヶ谷地区では2015年から地元の方が協力して芝桜を植えて、芝桜公園を作る活動をしています。でこの活動で多くの観光客が訪れるようになって、大ヶ谷地区のイメージアップや移住者の増加につながったそうです。じゃあ お話を聞いてみて、じゃあ道野くんどうでしたか。
はい、うん、まあ、地元のボランティア団体だけじゃなくて、うん、地元の企業さんとか地元の学生さんたちが、うん、みんなで協力していたっていうのがすごい印象的でした、ね、うんうん、まあ、今の時代こういうのなかなかないから、うんうん、これはこの地域だけにしかできないことなんだろうなと思ったし、うん、この地元の方がね一丸となって町おこしを行ったことが地域活性化につながったんじゃないかなと思ってます、うんうん、なるほど
ね、はい、やっぱり町おこしにはね、その地元の人の協力っていうのがいるし、うん、
間違いない、
住民一人一人がなんか自分の住む町を良くしたいみたいなって思う主体性が大事だしね、うんうん、
確かに、
うん、こういったやっぱ取り組みで幅広い世代が交流するなんかきっかけ作りになるっていうのはいいよね。
確かに、うん、でも大ヶ谷地区の住民の皆さんはね、本当地元愛にあふれる温かい村だったと思うんですね、うんうん、ほんまにお話を聞いた後にも地元の方から手作りシフォンケーキとコーヒーのおもてなしもあって、ほんまめちゃくちゃ美味しかったし、心も温まる、
うん、ありがたかったね、
ありがたかったよ、
ね、ちょうどお腹つく頃、
そうなんよ、間違いない、
あの豊かなあの自然を眺めながらね、うん、シフォンケーキいただいて、
うん、いいね、
で、まあ、かつ大ヶ谷地区の方と触れ合うことができて、うん、僕らにとってはすごい貴重な体験だったよね。
そうだね、本当にそうだと思う、う
ん、交流したもんね、いっぱい、うん、
本当。じゃあここまで長々とお話ししてきましたが、第2コーナーでは道の駅笠岡ベイファーム、道の駅山陽土矢影塾、道の駅アワクランド、大ヶ谷芝桜公園の取り組みについてお話ししてきました。ぜひ皆さんもね、実際に足を運んでみてくださるといいなと思います、
はい、
それ最後に1曲ですね、それではお聴きください、ミセスグリーンアップルでビターバカンス。
西山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第3コーナーでは今年と昨年の2日目に行われたワークショップについてご紹介していきます。このコーナーは3年、妻、4年、松崎、藤田、白松がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2024年度のワークショップでは前回の見学と前日の見学と感想と気づきのまとめと、今回大きな課題として挙げられた人口減少社会等の社会課題の解決策を考えました。じゃあここで皆さんにちょっと知っていただきたいのでお話ししていきます。
はい、はいはい、お願いします。
2050年、つまり今から26年後の日本の総人口は約9515万人と、現在より約2973万人減少していきます。そして中国地方は約151万人も減少します。全国で見ると減少率は 5% ほどですが、151万人という数は現在の島根県と鳥取県の両方を合わせても多い数になります。 そこで私たちは中国地方の人口減少について考えていきました。私たちの方でのグループでは推し活と地域活性化をテーマに話し合いました。そして私たちは地域や島嶼部においての人口減少の大きな原因は若者の流出にあると考えました。そこで私たちはその原因の一つが若者の生活の満足度が低いのではないかと疑問に思い、若者の生活満足度を上げるために必要なことを提案していきました。まずはじめに若者の生活満足度に必要なものはコミュニケーションツールだと思いました。ここでのコミュニケーションツールとは友達とお酒を飲む、カラオケに行くなどが挙がりました。ここで質問です。先輩方にお聞きします、はい、先輩方のコミュニケーションツールって何ですか？
コミュニケーションツール、
うん、いや私はあの映画館に一緒に行くことかな。
私はそうだね、やっぱ食事とかに行ってすごい喋ったりっていうのが多いけど、うん、まああとボーリングとかも行ったりとか、うんうん、楽しいよね。
私はカフェ巡りとかで友達とよく話して、
いいね、
うんうん、
ですよね。いろんな友達とのコミュニケーションツールがある中で、うんうん、では私のコミュニケーションツールは推し活です、は
い、
もう全国あちこちに行って推しを愛する、
うんうん、
活動を行ってて、
いいね、いいね。
さてここでちょっと推し活推し活ってさっきから言われてるんですが、うん、ちょっと皆さん聞き慣れない言葉だと思うので、ここで推し活ということを説明していただいてもいいですか？
はい、もちろんです。自分にとっての推しを応援する活動のことで、うん、アイドルやキャラクター、歴史上の偉人といったさまざまな対象を応援することですよね。
はい、そうです。そして私の推しもね、歴史上の偉人ということで真田信之という方をちょっと推してるんですが、ね、最近では歴史上の偉人が美化されたゲームなどがあり、その仲間の集まりで旅行に行ったり、お城巡りやその地域の食べ歩きなどを行っております。このように推し活が旅行の目的となることもありまして、そして私はその推し活を楽しむために普段頑張るようになっているので、うんうん、このことを踏まえ、このようなことをワークショップで話した際にグループのみんなも推し活をしていることが分かりました。推し活を地域に結びつけられ、そしてその推し活を地域に結びつけられないかのかな、うんうん、ということを皆さんで考えた中で、このワークショップの中で行政、住民、私の3つの視点で、うん、何をすることができるのか、何を求めるのかを提案してする必要性がありました。そして行政はステージやイベント会場とその場所に行くための交通機関といった推し活の活動を支援して行うこと、住民はその地域に推し活を受け入れること、そして私は推しを愛し、地域や住民、文化を尊重し、その地域に訪れ関わる必要があるなという感じに思いました。という感じで推し活と地域を結びつけていけたらなと思っております、はい、ではここから3年の先輩方が行った昨年の学生フォーラムのワークショップについて話し合っていきます。昨年はグループごとにテーマを持ったそうです。ではまずはじめに牛田先輩、よろしくお願いします。
はい、私のグループでは関係人口という題材で、交流人口から関係人口へというテーマで話し合いを行いました。少しここで交流人口と関係人口の説明をします。交流人口とは通勤や通学、観光などで一時的に地域と交流する人のことです。そして関係人口とは地域づくりに関与し、地域の人々と多様に交流している人のことを指します。交流人口以上、定住人口未満の人々のことを言います。私のグループでは関係人口を増やすために、その地域でがどのような活動をすればいいかという話し合いを行いました。2つのステップに分けて考えて、まずは観光客である交流人口を増やすための取り組みを考えました。例えば地域住民に問題意識を持ってもらい、施設の設備を整えたりして観光客の受け入れ体制を整えます。それから関係人口を増やすには人とのつながりが大切なのではないかと考えました。 そのためには地域の祭りに参加してもらい、毎年訪れてもらうきっかけ作りや工芸品を作る体験会を定期的に行うなど、地域の住民と関わりながら何度も訪れてもらうことが関係人口増加へとつながるのではないかというふうに意見が出ました、みんなは地元以外の祭りに参加して興味を持った場所とかありますか？
でも私は出身が広島じゃないから、うんうん、広島のお祭り、うん、なんか東華さんとか、すごいやっぱ人も多いし、やっぱ規模もでかいなと思って、すごい楽しかった。
なんかフラワーフェスティバルあれにも私前行ったことあるんですけど、すごいやっぱり人多くて自分山口県出身で広島、出身じゃないんですけど、それでなんかまた行きたいなって思うお祭りだったなって思いました、
私の方も先生の授業の方で一回、西条の方に、東広島の方に連れてってもらって、それで酒蔵見学だったりをさせていただいたんですけど、私すごい お酒が大好きで、
言ってたね、
とても興味を持ってしまって、西条といえばやっぱり秋に行われる酒祭りがあるじゃないですか。 あれもう毎年行きたいなって思ってなんでまた西条の酒祭りに行くぞっていう感じに来年ちょっと気合を入れております。ありがとうございました。続いて白松先輩よりお願いします。
はい、私のグループのテーマは観光について、訪れた町などから観光につなげるために必要なものやことを提案しました。提案内容は道の駅にて国道沿いのインスタ映えスポットをまとめた用紙を配布することです。私は観光振興ゼミにてたくさんの地域に足を運ばせていただいたのですが、有名な観光スポットに隠れてしまっていて、あまり知られていないいわゆる穴場がたくさんあると感じました。その隠れた魅力を発信するのに、道の駅は国道沿いに位置していることと、若者の多くが利用している SNS がインスタグラムであること、この2つを掛け合わせるのが最適であると考え、観光客を地元観光地に足を運んでもらうきっかけにしようと提案しました。また道の駅を利用する地元の方にとっても地元の魅力の再認識もできるのではないかと思います。この提案によって交流人口の拡大、しいては地域の活性化が見込めます。また若い世代に地域の魅力を発信する場を作ることによって、地域にいい印象を持ってもらい、妻さんの言葉を借りて地域のことを推してもらいます。地域を訪れる人が増えることで、地域内外ともに交流を促進することができ、活発なコミュニティ形成に貢献すると考えました。
ありがとうございます。今回フォーラムで先輩たちが行かれた時に、どこが穴場っていうのはあったりしましたか？
そうですね、やっぱり大岡谷地区の芝桜かなって思ってて、綺麗、見たらすごい綺麗なと思うんですけど、またその背景を知るとなんかまた違って見えるんじゃないかなって思って、
確かに、
はい、そこがいいと思いました。
ちょっとさらに詳しく後でちょっとお聞きしますね。はい、私も行ってみたいなと思っちゃいました。ありがとうございました。続いて松崎先輩よろしくお願いします。
はい、私のグループでは道の駅をテーマに話し合いをしました。皆さん道の駅ってどういうイメージ持たれてますか？
休憩場所とかかな。
やっぱそうだよね。
自分は地元の野菜直売場みたいなイメージがあります。
確かに確かに。
私もですよ、あちこちちょっとドライブに行くんですが、その際に道の駅見つけたら絶対行って、それでその地域の野菜や食べ物絶対買うぞって言いながら毎回道の駅目当てに旅行してました。
そうだ、やっぱ休憩場所だったり、そこの地元ならではのものが買えるみたいな、イメージがあると思うんですけど、現在道の駅では、地方創生や観光を加速する拠点とする第3ステージの取り組みが行われています。でそこで観光と地域の2つの視点から、私たちが考えた第4ステージの道の駅をこの話し合いで、話して提案をしました。でまず観光の点から考えたのは、道の駅を拠点にしたスタンプラリーです。道の駅に受付を設置し、周辺にある観光施設や観光スポットにチェックポイントを設置します。で周辺施設を巻き込むことで、その地域全体を観光地としてさらに発展させることができるのではないかと考えました。でまたサイクリングコースやウォーキングコースの整備、レンタサイクルの設置なども行い、さまざまな楽しみ方ができるような場所になればと考えました。
でもう一つ地域の点から考えたのは町の機能を集約した道の駅です。これは役所や病院、銀行などの生活に欠かせない施設を道の駅に集めるというものです。でさらに気軽に行くことができるように無料の送迎バスを運行させ、地元の方でにぎわう場所にしたいと考えました。でこれら観光、地域2つの視点から考えたものを組み合わせることで、観光客からも地元の方からも愛される今までにない道の駅になるのではないかと考えました。
はい、ありがとうございました。またまた話し足りないことが多い中なんですがちょっと時間になりますのでここで、はい、では第3コーナーでは今年と昨年の2日目に行われたワークショップについてご紹介しました。それではここで1曲、スノーマンでワンです。土山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングではフォーラムに参加した感想をお話しします。このコーナーは3年妻と4年杉戸がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先輩、
はい、
昨年のフォーラム参加してみてどうでしたか？
はい、やっぱりそのフォーラムに参加して、その他の県の大学の学生の方とやっぱ交流できたっていうのがすごい印象に残ったかな。でやっぱり、はい、その同学年の方だけじゃなくって、先輩だったり後輩というか年齢が下の方もいらっしゃって、そういう年齢の方と同じ、あそう違う分野について学ばれとる方と同じことについて議論し合えたのがすごい良かったのかなって、すごい思う。
そうですよね、はい、
あのね、あの道の駅について話し合ったんだけど、はい、まあ、道の駅の話になっても建築のことを学んでる学生はその建築の凄さとか道の駅の作りの凄さについて語られとったんだけど、僕らはやっぱり観光について学んどる系ね、その観光の目線でやっぱりインスタ映えに使えるよねとか話になるじゃん、
はい、
でそういうなんか考え方の違いも学べたかな。そう、どうだった自分の時は。
私の方でも、うん、その岩国大竹道路やトンネルの方行った際に、もう工学部の方たちはもう、うん、トンネルに興味津々で、私たちはトンネルのちょっと作りなどが分からなくて初めてのことで驚きしかなかったんですが、うん、その工学部の方も分かってることで、うん、そのさらに質問してて、トンネルの構造ってすごい面白いけど難しいなっていう感じに感じちゃいました。
やっぱ工学部の方もトンネルの構造を知った上ですごいってなったってこと、
はい、そういうことです。
すごい、
もう私たちはちょっとね、観光の地域住民へのトンネルの配慮はどうなんだろうみたいな、そんなことしかちょっと頭になかったんですが、もうトンネルの構造も学ぼうっていう感じに思っちゃいました。で今回私もね、他の大学の方ともいろいろ接した中で、もうしっかり自分の意見言えるんだろうなっていう感じに心配だったんですけど、うん、ワークショップの際はもう白熱したちょっと話し合いをしちゃいまして、まあ、その中でも国土交通省の一緒にいたワークショップに手伝ってくださった方々が、うん、その場の雰囲気を作ってお互いにまとめ合い、その学生同士もお互いに尊重し合い話し上がってきたのでとても良かったし、うん、私が周防大島に行って一番感動したことがあるんですよ。ちょっと私夜あまり眠れなくて朝早く起きちゃったんですよ。たら朝日が昇る瞬間を見れたんです。島の朝日が昇る瞬間ってなかなか見れないじゃないですか、
うん、確かになかなかないよね、そういう経験。
なんか 島って綺麗だな、島にで生活するのっていいなっていう感じにちょっと見とれちゃいました。
島暮らしにちょっと憧れた。
はい、憧れました。先輩の方も道の駅に何個か行かれたんですが、うん、どうですか。
やっぱりでもいろいろ道の駅行った中でも、さっきのコーナーで、
はい、
道の君かな、誰だったっけ、誰かちょっと覚えてないんですけど誰かが言った道の駅の夜影塾、はい、ってとこが僕も一緒に残って、やっぱりその物販がないっていうのがすごいよね。で自転車の貸し出しもあったけ、
はい、
そこで自転車を借りて周りの商店街を回るってこともできて、
今回行った時は、
はい、
歩いて短い時間しかちょっと見れなかったから、ちょっと次行く時は自転車借りていろんなとこ見て回りたいなっていうのが思ったね。
サイクリングいいですよね。
サイクリングしたい。
地域を見ながらね、道の駅を体験するって、
そうそうそうそう、
なかなか。私の行ったサザン瀬戸東和の方にも、うん、なことがあって、
そう、
やっぱ大須大島だからこそみかんが大量に置いておりました。
おお、
みかん良かったですよ。
いいね、
はい、いやお土産に持って帰りたかったんですけど、ちょっと食いしん坊で食べちゃいました。
おお、ってことはやっぱ地域の方もすごいみかんたくさん栽培されとる。
はい、そこそこ島中どこ走っても、うん、みかん の木が大量にあって、
うん、
もうみかんの木を見ながら見るのか家を見るのか的な感じで
家よりもみかんの木の数の方が余裕で多いみたいな。
そうですね、一軒にもう何十本も、あるんで。
何十本もある、
はい、もう家の周りにみかんの木があってとても
すごいね。それは
良かったです、
うん、
じゃあちょっと今回で、
はい、
ここでね、
はい、
今回のラジオは中国地方づくり学生フォーラム2023年2024年の参加をテーマにお届けしました。さてそろそろお時間となってしまいました。次回の放送は2月8日土曜日13時から14時です。次回の放送もぜひ聞いてくださると嬉しいです。この番組は菱山大学の提供でお送りしました。それでは最後に1曲ください。山下達郎でクリスマスイブです。